吉哦哇哦嗯。
子供か。戻れたらいいよね。何でも楽しかったあの頃に。ただ普通に笑えたあの頃に。わがまま言えたあの頃に。気持ちだけでも戻れたらな。ラジオネーム春待ち草。こんにちは、プレゼンターの山本清文です。ハローニュー新居浜 FM がお送りする新型子供番組和音。かつて私も子供だった、そんなモチーフをキーワードに、心の音を心の声と重ねながら子供と触れ合う、感じ合う30分。もし子供に戻れたらいつに戻りたいとかってね、あ、小学校かなと思った。小学校戻りたいな。あ、いや、でもあの頃あれやな、そういえばあいつと仲悪かったなみたいな。中学校が、あ、中学校部活大変やったしなみたいな。なんかいいこととなんか悪いこと両面なんか僕は思い出したりするんですけど、勉強はしたくないけど、したくないくせして親になったら子供に、まあ、勉強せないかんぞっていう、この矛盾ね。小学校の先生と何十年かぶりに同窓会をやって、お前らまさか子供に勉強せえとか言うてないやろなって。あ、ずっと先生は先生のままやな、みたいな。はい、みたいな。まあね、いや、学びたいとはいつも思いますけど、僕だから海外の劇団のお仕事とかすると、イタリア語なんですね。これ言いましたっけ、僕。イタリアに2018年に、その劇団のやってる演劇祭に行ってきたんですよ。で、行きは日本人2人で行って、まあ、その方が海外旅行慣れしてるのでちょっとついてきますみたいな。で行って、で帰りは僕だけ一人で帰らないといけなくて、でその時に限って何十年に一度の大雪で、で僕帰る便が飛行機飛ばんかったんですよ。で空港の人たちは英語喋れなくてイタリア語なんですよ。聞いてたら今日飛ばない、どうやらホテルに泊まってもらいます、で次の日に出ますのでそれまで待っててくださいって言われたんですって電話で、僕その日本人の人にね電話したら、通じてるやんって言われて、あ、でも確かにこれどうやって私分かったんやろみたいな。そう、なんか切羽詰まってたら、なんか片言の英語同士で伝わってて、その時に思ったのは、語学勉強した方が伝わることは多いけど、考えてみてください。日本語が通じてても分かり合えない人ってたくさんいませんかっていう。そうね、そう思った時に、あ、これはもしかするとなんかそういうとこじゃないところもあるんかなみたいなね。これはいい話なんか悪い話なんかわかんないんですけど、なんかそう思いません？でもなんかこいつなんで全然わからんのみたいな、こう言うてるやろみたいな人おるのにな、ほんとなんでわかってくれんだろう。まあそうね、でもどうしても考えてしまいます。確かにあの頃に戻れたら、自分の一番この時に戻れたらなーって思うと、なんかでも現実逃避なんかな。なんか戻りたいなーっていう気持ちはわかります。そのまま目をつぶっていたくなります。今日は収録以上でやめましょう。もう番組ではあなたからのメッセージ、ボイスメールを募集しています。番組への投稿は和音アットマークハロー 78.jp まで。この番組はハローニュー新居浜 FM をキーステーションに、今治 FM ラジオバリバリ、宇和島 FM ガイアでも放送しています。
わお
お腹のブ
ー、あらちっちゃ
I'm sorry. 回行くよ。
好きな食べ物なんですか？
納豆。
納豆？納豆好きな。本当。さっき納豆の歌歌いよったね。
歌ったね。
水戸納豆って言ったね。今日は誰と一緒に遊びに来たの？
お友達。
お友達と
来たの？お友達と来たの？納豆もママと離れんね、もう密着してるね。本当。何して遊ぶのが好きですか？
何が好き？
公園。
公園？公園好きな。本当。ありがとうね。
血が欲しいへ行く。
こんにちは。
こんにちは。
歌ったり踊ったりしよったね、
うん、
上手だったね、
うん、
何して遊ぶのが好きですか？
パタパタするの。
パタパタするの好きな、うん、本当。パタパタしてどこでいつも遊んでるの？パタパタは
プラネットキッズ。
あ、プラネットキッズでパタパタしてるの。好きな食べ物とかありますか？
バナナ。
美味しいよね。今何してるの？
書きやるの。
書きやるの？上手やね。
うん。
今日誰と一緒に来たの？
お母さんと一緒に来たの。
来たの。本当ありがとうね。またラジオ聞いてね。
うん。
うん。
わからないけど。会いたいから、会いたいよね。
本日は乃木葵さんにお電話がつながっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
乃木葵さんは一体どのような活動をされている方なんでしょうか？
私はマリンバという楽器を演奏して活動しておりまして、マリンバというのは簡単に言ってしまうと大きな木琴ですね。
これ乃木さんはなぜこのマリンバを演奏 しようと思われたんですか？
きっかけは吹奏楽部なんですね、うん、小学校3年生の時に担任の先生が吹奏楽部の顧問で、新入部員をバッチリ入れるんです。毎年頑張ってなのでクラスの子たちがもう総動員みたいな感じで、で私もその中の一人で、いろんな
何歳の時ですか？
小学校 3年生、9歳8歳9歳ぐらいの時
で、ごっそり入って一通りみんないろいろやって、
でも入部するぞって決めたのがちょっとみんなよりもタイミング遅くって、
はい、
空いてる楽器がフルートか打楽器しか空いてなかったの。
要するに不人気ってことでいいんですか？
そうなんです。もうみんなかっこいいトランペットとかサックスとか。
ああ、そうかそうか。
私も仮入部の時にそれでフルートが音出なくてちょっと難しかったなって思って、はい、で打楽器楽しかったから打楽器パートに入部して、
はあ、
でなんとなく鍵盤打楽器の担当になったんですよね。それが出会い
私は天国へ出かけた、そこは小さな町の外れ、一つのルビーが輝き、虹が出る頃に消えてた。
で、まあ、でも要するにこれでやっていこうというか、はいはい、プロになろうと思ったのは、
その時は小学校6年生の時からしっかり先生に習い始めた、
ね、早いですねというか
各楽器にしっかりプロの先生がこう定期的に教えに来てくれる、そういう結構なんか音楽教育力入れてる学校で、すっごく素敵な先生だったの でそのままその先生にご自宅に通ってマリンバ
すごいな。じゃあ先生との出会いが大きかったと、
ね、あとはすごい褒めてもらえたんです。大人たちに
上手だねっつって
上手だねって このままマリンバ奏者なっちゃいなよみたいな感じで。
ゆうやっちゃいなよの。
そう、ゆうやっちゃいなよで。あと、周りもちょっとこう期待もあったりとかして、で、それで、まあ、嬉しくって。
おぉ。あの、この、あの、心根ラジオ和音でも、実は、
はい、
実はというかもう、とてもたくさん曲を使わせていただいておりまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな表現が、マリンバという楽器でできるんだなみたいな風に思うんですが、一体これ何本この手に持って演奏してるんですか？
手に持つバチがあれマレットって言うんですけども、はい、皆さんよくあの片手に1本ずつ持ってで2本で演奏するのは、はい、あの想像できると思うんですね、はいはいはいはい、でもマリンバ界のスタンダードは片手に2本ずつ持って4本で。
いやいや、おかしいおかしい。それだってちゃんとそれをその場所に狙って打たないといけないでしょ？
そうです、そうです。
どうやってるんですか、これ。
まあ、2本持ってやったのも、もう小学校の時にその練習しちゃってて、手に馴染んじゃえば、結構もう自分の指とか手の、あの、その先みたいな感覚になってくれるので。
それで要するに、作曲というか、曲も生み出されていくわけですよね。
曲も結構作曲とかはここ1年、うん、2年とかでやったりするんですけど、結構即興的なものが強くって、うん、
プロフィールといいますか、あの拝見していると海外でもなんか受賞をされてる。
はい、はい、そうですね、2018年ですね、はい、8月に、うん、オーストラリアのメルボルンで、
はい、
なんだ国際コンクール、マリンバの国際コンクールで、はい、あの3位をいただいたって感じですね、
うんうん、で新曲課題というのがあるんですか？
はい、そうなんです。あのファイナルに進んだ人だけあの事前に楽譜を渡されまして、
はい、
で実際そのファイナルの舞台で演奏するんですけど、
はあ、
そのコンクールのために書かれた新しい曲
です、ね、すごいですねはあ、それで最優秀演奏賞、
はい、第3位だったんですけど、うん、その新曲を演奏した中では一番いい演奏でしたよみたいな賞を、本当にありがたい話って感じです。
いやでもなんか今ではなんかマリンバ奏者だけにとどまらず、うん、なんか銭湯でもなんかされてるんですか？
あ、そうですそうです。東京の高円寺にある小杉湯という老舗の銭湯がありまして、はいはいはい、そこの浴室を使ってマリンバのライブを開催させていただいたり、
その小杉湯におけるあの乃木さんの肩書きは何なんでしたっけ、
うん、今年の1月までなんですけど。
あ、そうなんだ。
そうなんです。番頭をさせていただいていて、う
ん、番頭さんだったんですね、もともとね。
そうなんです。
本当に立ってたんですか？
本当にあの番台に座っていらっしゃいませってやってましたよ
すごいですよね。でもいろんな活動されてるんですよね、その小杉湯さんっていうのはね。
そうですそうです。あの、うん、働いてる方が結構もう多彩な方々で、演劇してたり、うん、イラストレーターの方だったり、ね、本当に面白い銭湯。
いやーすごい、もう本当に幅広い活動をされてる乃木さんですけど、今回まあご縁がありまして、この心根ラジオ和音にも楽曲をね、あの使用させていただいておりますし、はい、あとコラムの方もまたね、
はい、
お答えいただくようになってるんですけれども、
はい、
まあ、心根ラジオ和音というのは子供の頃の幸せだった思い出っていうのを伺ってるんですけれども、
うん、うちはですね、母方の祖父母と一緒に住んでいたんですけれども、
はい、
うちのご飯はずっと祖母が作っていまして、は
あ
は
あ、おばあちゃんが、
そのご飯が本当に美味しかったんです
。おばあちゃんのはだいたいちっちゃい子の口に合わないのがだいたい定番ですよ。
いやー、本当に美味しくって、本当毎日の楽しみだったんです
。すごいな。
本当にもう和食とかなんですけど、うん、あの奥塚家っていう郷土料理がありまして。
え、どちらなんですか？
あ、私宮城なんです
よ。宮城県。
そう、宮城の郷土料理の奥塚家っていう汁物の料理があって、
はい、
片栗粉とかが入ってるね、ちょっととろみがある汁物なんですけど、それが美味しかったりだとか、
はい、
里芋とこんにゃくの煮物とか。
あ、今見つけました、奥塚家。 こっちでいうところの、うん、なんて言うんでしょう、芋炊きに近いような野菜と豆腐と油揚げ、あの芋炊きっていうのはこちらでは里芋を入れるんですけど、はいはい、ちっちゃな、
はいはいは
い、里芋がないないバージョンのような感じの、
ね、
あにあなんか麺も入る時があるんですか。
うちは入ってなかったんですけど、うん、うちは糸こんにゃくが入ってました。
へえ、あ、家によってやっぱ違うんだ、いろいろと。初めて聞きました、でもこれ。おくずかけ。エビフライ、ハンバーグとかじゃないんですね、ちっちゃい子。
そうなんです。結構和食中心で、うん、というのもですね、私が結構重度の食物アレルギーがあって。
そうなんですか。
そうなんです。生まれた時は最初、かぼちゃとじゃがいもとさつまいもの3つしか食べられなかったんです
。え !3 つしか。
で、そこからどんどんどんどん食べれるようになっていきみたいな感じなんですけど。
そのあたりはじゃあおばあ様がこれ大丈夫かな、はい、みたいな感じで少しずつ試しながらみたいな感じだったんですかね、
うんうん、なのであの小麦粉とか牛乳とかが高校生までずっと食べられなかったんですね。
これは大変だったでしょうね。、ね、食べられないのもあれですし、作る側も大変ですし、
作る側が本当に大変で、なので小麦粉牛乳卵がダメだと養殖とかが難しいん。
そう、パンが要するにダメってこと。
そうです、パンも一切ダメだし麺類も一切ダメだし。
あら、そうですか。
なのでずっと和食中心でなってて。
これはおばあ様に感謝ですね、
本当に。でその中でもしっかり毎日美味しいと思えるご飯を食べさせてくれていったので、
あ、これはちょっとおばあ様になんかちょっとこれを機会にちょっと連絡でも。
あ、もう仲良しなんです。仲良しでも、あ、
ちょ、超仲良しなんですか。
定期的に電話したり。
いいですね、それは。
今でもあのライブした後はだいたい映像とか撮ってもらったりしてるので、
うんうん、
それをあの送ったり YouTube で見てもらったりとかして。
そうですか。もうじゃあ一番のファンがね、先生もそうですし、おばあ様もそうですし、ちょっとまたあのこれからこれをご縁に新居浜でもね、なんとかあのまた近々演奏会なんかもしていただきたいなと個人的には思っておりますので、
ぜひ、
はい、ぜひこれからもどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで今回はマリンバ奏者の乃木葵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。ランランランランランランランランランランランラン
その兄は4人いたんですけど、すぐ上の兄とは年子で、まあ、近くで遊んだ記憶があるのはもうすぐ上の兄だけなんですけど、まあ、小さい頃はよくあのスキーとかね連れてってもらって、で兄はもうシュシュ滑れるんですよ。で私は全然滑れなくて、で泣くと大きい声で泣くと雪崩が起きるから泣いちゃダメだとか言われて、声も出せないしとか言いながら泣き泣き降りたことも覚えてます。もうスキー命の時代が長かったんですけど、もうそれこそ貯金もせずスキーのために今年のニューモデルを探しに行き、もう雪、初雪がどこ降ったと言ったら飛んでき、冬休みはどこ、来週はどこ、来次はどこ、もう5月八幡大会合戦行けみたいな感じで、ずっともう、うん、高校生の頃からずっと当時は、うん、ほとんどスキー場というスキー場は行ってましたね。あのお正月って昔はもっといろんなね、家の中でもお正月はちゃんとお飾りしたりいろいろ行事があったじゃないですか。やっぱ子どもの頃あのうちも家でお餅をついたりして、で関東なのでのし餅ってこうあの丸餅じゃないんですよね。で四角にこうで、そういう男の仕事なんですよ。お餅をついて伸ばして、でしばらくこう固まったらこう切るんですね。であれすごく簡単そうに切ってて、私が切りたい切りたい言ってもあのこう包丁もできないんですよ。粘土、男のお父さんとかシュッシュッとこう切って、あの年末はそうだったなとかって、思い出しましたけど、うん、それでこうお正月になっても、若水取りとかって言ってね、お水をね、うん、 1年の一番新しいお水を、まあ、どっかこう水の元があるんですけど、そこに汲みに行くのも男の仕事でこう、ね、でお茶を入れるとか、そういう、こういろんな行事をやってたんだなって思い出して懐かしかったですけどね。
今週もメールいただいております。ありがとうございます。ラジオネームおばさん同盟、すごいラジオネームですね。私にもあったんよ、こっぱずかしい年頃、ほらラブレターももらったことあったわいね。すごいメールの文章がすごいですね。あったわいね。それが恋とかわからんうちに終わってしもたけどね、これでも結構モテとったんよ。あの頃は誰にも黙って捨てずに持ってる写真もあるけどね、これだけはずっと内緒にしとく。え？どういうこと？誰にも黙って捨てずに持ってる写真？え？付き合ってた彼の写真ってことか。わか、なんやろ。モテ取ったってことは、でも、あ、これは捨てる、これは捨てる、これは置いとくみたいな。これまでの言い寄ってきた男リストみたいなのがあるんかな。あー、なるほどね。結婚しても好きだった彼の写真を持っているみたいな。どこに置いてるんやろこれ。いや、言わんでいい、あのね、僕ももう見ないんで教えてもらっていい。そういうのってどこに置いてるもんなんですか大体。ちょっと家の探してみようかなみたいな。うわ、あったわみたいな、これ誰これみたいな。男性はね、なんかベッドの下にそういうものを隠すみたいな定番でね、ありますけどね。女性、おばさんはどこに隠すんですか？へえ、そうなんや。まあ、わかんないですよ。何を持ってる写真なのかは。意外と自分の写真やったりしてね。なんか、自分のなんかちょっとグラビア写真みたいな。わからんけど、撮ってもらう綺麗だった写真を、でも内緒にしとかんでもいいんじゃない？むしろそれは。わかんない。モテ撮った写真。ねえ、これ見たいですよね、それはね。うん、でも、この人は別に誰にも黙って捨てずに持っている写真をずっと内緒にしておく。恥ずかしいんかな？ちょっと、見せて。そう言わんと見せてや。おばさん同盟。でも、恋とかわからんうちに終わってしもたとかっていう文章があるから、だから、好きって、って言われたけど、あ、私も好きやなって思ったけど、どうしていいんかわからんみたいな、愛もせず喋りもせず、そういうこともあったんかな。ね、余計喋らんなるんですよ。だからね、あれってね、そういう気持ちはもう完全に今忘れてますよね。え、好きな、え、俺も好きなんやけど、どこ行くみたいになりました。最悪やな、もうカットや、カットということで、皆さんからのメッセージ、お待ちしております。あなたの心の声のつぶやきでこの番組は構成されています。ぜひあなたの一言お待ちしています。メッセージ投稿は和音アットマークハロー 78.jp、 もしくはツイッターハッシュタグ心音ラジオ、カタカナで心、漢字で音の音、カタカナでラジオ、ハッシュタグ心音ラジオでつぶやいてください。メッセージ24時間いつでも受付中。本日声の出演はお腹のブー西岡四季くん、子供赤松美優ちゃん、中島しのちゃん、大人加藤福江さん。お送りした曲、乃木葵違う星。ゲストインタビュー、乃木葵さん。進行プレゼンターは山本清文、ディレクター乗松和彦。心音ラジオ和音、毎週この時間ラジオの前で。和音。